創世記の50章22節から26節です。創世記50章22節から26節。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの3代の子孫を見た。マナセの子マキルの子らも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みてこの地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そうしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携え登ってくださいと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、官に納めた。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちの愛する主よ、我らはあなたを憧れて今この朝暁を呼び覚ますとき御前に進み出ております。一日の始まりの時をあなたにお捧げする一人一人に、あなたが答え、この一日、これからの一週間、あなたが導いてくださいますように、今、語るしもべを清めてください。預かる一人一人を清めてください。今、この時、あなたの命の御言葉が豊かに私たちを養うようにしてくださいますように、これからのすべてをあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。昨日手術ですね、ヨセフについて見ていきました。この創世記の後半はヨセフについての、記事に、締められております。それはこのヨセフの歩み方、それが本当に、将来の私たち、将来のキリスト者たちのその歩み方の非常に模範となるためだと思われるんですけども、昨日見ましたが、本当にこのヨセフのその人生、初めはね、お兄さんたちがヨセフに悪を企みました。しかし神様がそのすべてを益として作り変えてくださいました。神様はすべてをね、この20節のところに、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。頭部に神様は変えてくださった。というより、ここの、覇者、これは、練り込むとか織り込む、あるいは染み込む、そういう意味がありました。神様は、悪に対し、人のした悪の中にも頭部を染み込ませておられ、そしてその人の悪を逆用して神様はグッドに、パーフェクトに、ビューティフルに用いてくださることができるお方だ、昨日見ました。で、このヨセフのですね、その、最後の最後、この創世記のベレシートの最終章の、ね、ところ、ヨセフの死で終わるんですけども、ここにおいてですね、さらに私たちキリスト者のその模範となるべき姿がこのヨセフの中にあります。ヨセフは自分の骨について指示しました。自分がこれから死のうとしている、ヨセフはエジプトで、ね、総理大臣としての地位をもうずっと維持して、でそして最後までそうで、しかもこのヨセフ、ね、110歳、エフライムの3代の子孫も見た。自分の、子供のさらに子供のさらに子供のさらに子供まで、ね、見て、 非常に長寿を全うし、自分の心身その層がもうこれから膨大に増えていく様を見ておりました。エジプトで総理大臣、高い地位にあり、それがずっとキープされ、そしてその、ね、子供たちがたくさん生まれて長寿を全うして、そしてこれから死のうとしている、もう何も思いも残すことはない、もう自分の人生は、もう満足だって言いそうなところではあるんですけど、状況的には。でもヨセフは、自分の人生、もう何の思い残すところもない、なくはないんですね。思い残すところがあったんです。それは、自分が神様の約束された土地にいないということです。神様は、このところで、神様はアブラハム、イサク、ヤコブに敷かれた地へ登らせてくださいます。24節で言ってますね。アブラハム、イサク、ヤコブのその誓いをずっとヨセフは覚えていたんです。エジプトという、神様を恐れない土地の中において、エジプトのパロに用いられて、そしてずっと、その後何十年、もう本当にハイライトはヨセフがもう、17歳から40歳ぐらいまでの時が、まあ、この創世記のヨセフのハイライトでしょうけども、しかし、もっとハイライトであるのは、この、22節以降のヨセフの死に際なんですね。そここそが、神様からのハイライトなんです。なぜなら、ヘブル書にもヨセフが出てきます。で、ヘブル書、信仰の偉人たちが、たくさん出てきますね。アブラハムについて出てきました。ノアについても、また、モーセについても出てきましたけれども、特にこのヨセフに関して言われていることが、このヘブル書の11章のですね、22節に書いてあります。このヘブル書は、それぞれの信仰の偉人たち、モーセは、信仰によってモーセは何々をした。信仰によってモーセはアブラハムはこれこれのことをした。そのそれぞれの信仰者たちが特にどういうことをしたのかについて記されているんですけど、ヨセフにとってのその信仰のハイライトがこのヘブル書11章22節にあります。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。これがヨセフの信仰のハイライトです。ヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図した。ヨセフの信仰のハイライトといえば、もっと若かりし頃にいろいろ見受けられるかなって思われるかと思います。ヨセフがもうポテファルの妻によって陥れられた時も、愚痴をこぼさなかった。人のせいにしなかった。あるいは、もうエジプトのパロの夢を解き明かすことができた、いろいろ、あるかもしれませんけれども、このヘブル書の記者がヨセフの信仰について語るときに最もハイライトだと見たのがこの臨終の時なんですね。皆さん、人生110歳も生きて、そして、もう110歳ですから、エジプトで何年過ごしたでしょうね。98年過ごしたでしょうか。いや、93年ですかね。まあ、とにかく、そんなに93年もの長い間、90年以上もの長い間、このカナンの土地ではなく、エジプトという土地に、住めば、もうエジプトの方が故郷になって、もうエジプトの方が、そのエジプトの価値観、どっぷりと、パロの近くで仕えておりました。パロの価値観がヨセフの、心に染み込んできても、その身に移っても不思議ではない。いや、むしろそちらの方が当然と思えるけれども、ヨセフは一切エジプトの価値観やパロの価値観には染まらず、御国をずっと思い続けていたんです。この臨終の時にアブラハム、イサク、ヤコブを思って、それで神様は必ず顧みてくださるから、だから、その時顧みてくださる時にこの、自分の骨を携え登って、あのアブラハム、イサク、ヤコブが新 えられたあの土地に私の骨を携え登ってそこに葬ってほしい、ね、これがヨセフにとっての願いだったんです。ヨセフは、ね、エジプトで死んで終わりではないんです。もしそうだとしたら、ね、エジプトのその、ね、財産とかエジプトで得た地位とか、ね、そちらの方をもっと自慢していたかもしれないんですけど、けれどもその向こう側を見ていたんです。ヨセフは死の向こう側をヨセフは見ておりました。ヨセフは死んだ後のその向こう側において神様はもっと顧みてくださると思っていたんです。もうヨセフが臨終する時、もう自分の子子孫孫もたくさん見て、ね、増えていって、そして他のイスラエルの、ね、その兄弟たち、そのありさまもどんどん栄えていってる。もうエジプトの土地で莫大に増え広がっている真っ最中で、もう決して、ね、思い残すところはないかのように見えていたんですけど、しかしヨセフが見ていたのはもっとその先なんですね。ヨセフはずっと人生の中ずっとその先を見続けていたんです。このヘブル書の11章の、13節から、16節までもお読みしますけれども、ヨセフが見ていたのは、ね、この地上ではないということははっきりと記されています。13節から、これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アメン。ヨセフが見ていたのはさらに優れた故郷、神様が用意された都をヨセフは仰ぎ見ていたんです。だから、ね、エジプトの中でもう何十年、ね、もう遺跡近くもエジプトの中にいながらにして、しかしヨセフはずっと見ていたのはエジプトの富ではない、エジプトの栄光でもない、むしろ天の故郷、神様が約束してくださったあの土地の方がこのエジプトよりはるかに優れているということを、これを仰ぎ見て、でそれでヨセフは自分の死んだ後について骨について指図したんです。で必ずこのエジプトからの脱出があるから、だからその時に私の骨を携え登ってほしいと、このヨセフは兄弟たちに、ね、私は死のうとしてる、神は必ずあなた方を顧みて、顧みてという言葉、どういう時に使うでしょうね。顧みて、何か良くないことが起きている時に、そこから必ず、良い方向に向かう、そういうニュアンスでだいたい顧みる、神様が顧みる、使いますね。そういう言葉、顧みという言葉、ヨセフは、今の状況を良しとしていなかったんです。神様は必ず顧みてくださる、そういうふうに思っておりました。でちなみにこの顧みという、ふうに訳されている日本言葉、必ずあなた方を顧みて、ここ、顧みるのヘブライ語は、パカッと言います。パカッと、このパカッと、これがですね、ここでは、続けざまに使われております。要するに繰り返しですね、反復されております。反復、これはヘブライ語の強調です。ですから必ずパカッとパカッと、神様は必ずあなた方を顧みる。でこのパカッとの意味は、来るとか訪問するとか、あるいは復讐するとか、要するに神様は必ずあなたを訪問するから、キングジェームズバージョンではビジットって書いてありました。神様が必ずあなたをビジットするから、その時ね、この地から アブラハム、イサク、ヤコブに仕えた地へ登らせてくだされ。このパガとは、サラが、なかなか子供が生まれないというところに、カインさんがビジッとした、そういうところ、場面においても、使われております。なかなか、約束が成就しない。なかなか、自分の願うことが成就しない。その時にカインさんがビジット、パカッと、カインさんが来てくださり、訪問してくださり、リベンジしてくださり、そういう時にこのパカッとが使われます。ヨセフは言いました。神は必ず、パカッと、パカッと、必ずあなた方のところにビジットし来てくださるから、その時、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へとあなた方を登らせてくださいます。兄弟たちに言いました。ヨセフの、お兄さんたちがまだ生きていたかもしれません。あるいは、兄弟、アークというヘブライ語でその兄弟、何もお兄さんとかではなく、親類とか、親戚とかそういう意味もありますから、ですから必ずしも、上のお兄さんたちがの方が、弟よりも長生きしていたという、ことを指しません。けれどもヨセフは兄弟たちに対して、神様は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに敷かれた地へ登らせてくださるということを、お兄さんたちにも言い続けていたことでしょうし、あるいは自分の子供たちに、自分の親類縁者に全てに、そういうふうに、伝えていたことでしょう。これがヨセフの求めていた、土地です。求めていた地、それはアブラハム、イサク、ヤコブゆかりのその土地。そしてその、アブラハム、イサク、ヤコブのその墓に加えられたい、そういうふうに願っていたんです。で、事実モーセの時代に、このヨセフの骨は携え登らされて、そして約束の地へと、あの荒野の40年を経て、ヨセフの骨は、そこに葬られた記事がヨシア記の方に、記されております。ヨセフは本当に、もうずっとそれを仰ぎ見て、望んでいたんですね。ヨシア記の24章の32節って下の脚紙にありますけれども、ちょっと開いてみましょうか。ヨシア記の24章32節ですね。ヨシア記の、一番最後から2番目の節ですね。イスラエル人がエジプトから携え上ったヨセフの骨はシェキムの地に、すなわちヤコブが百ケシタでシェキムの父ハモルの子らから買い取った野の一角に葬った。その時そこはヨセフ族の相続地となっていた。アメン。このヨセフ族の相続地にヨセフの骨は葬られました。本当に栄誉なことですね。ヨセフが本当にこの約束の地、これをここに帰り見られますから、だからそこに携え登ってください。もう400年後ぐらいですかね、1200年後ぐらいでしょうか。本当にこのような信仰の指示をヨセフは最後にして、でそしてそのことを果たしました。創世記の50章の、24節と25節において、神は必ずあなた方を顧みて、ということが、24節25節にあります、この両方とも、パカッとパカッとという繰り返しです。ですからこの24節25節でこのパカッとは合計4回、繰り返されたことになります。本当にヨセフはだから、神様は必ず来る、神様は必ずビジットする、神様は必ずリベンジする、エジプトに対して神様は必ずリベンジするぞ、ヨセフは本当に予言していたんですね。エジプトの土地の中にその永遠の故郷はないとヨセフは判断しておりました。他の大勢の人々は分かりません。事実、エジプトから脱出した時、大勢の人イスラエル人はエジプトを懐かしんで、エジプトに戻りたい、そんな風に言い出して、でそれで結局荒野をさまよった挙句に約束の地に入れず、エジプトにも帰れず、荒野で死に絶えました。私たちの歩みも本当に天の故郷こそ目指していくべきです。でこうしてヨセフは、栄光のうちに、110歳で、死にました。でそれで、 そこにおいては、ね、ミイラとして保存されて、そしてその骨はずっと保管され、そしてあの義明の時代にようやくヨセフの願望が叶ったわけですけども、本当にこの地上において私たちはいかに死ぬべきか、ね、このことをいつも覚えておくべきですね。アブラハムは、ね、自分の死に場所だけを、ね、不動産売買で購入しました、ね、でそれで、ね、今もあの、マムレの、ね、木の樫のあの土地、ね、そこ今ですね、そのアブラハムの子孫たち、ね、イシュマエルの族と、ね、イサクの部族、ね、要するにイスラエル人と、イスラム教徒たちのあの、ね、バトルが繰り広げられていて、そしてこのマムレの、ね、ホラーナ、マクペラのホラーナのあのアブラハムの墓も今なんか争奪戦になっていて大変な状況ですけども、このアブラハムの子孫、ね、私たちもアブラハムの子孫です。ですから天の故郷を、ね、仰ぎ見ていくべきです。こうしてヨセフは、ね、葬られました。でヨセフの人生を、ね、見ますに本当に、ね、まあ、数奇な人生と思われるんですけども、けれども、ね、ヨセフは結局、ね、たまたま総理大臣という、ね、役職が神様から与えられて用いられたのであって、私たちもですね、神様から今与えられているその職分、それを忠実に果たすべきです。ね、主のために忠実であるならば、ね、いかに小さいことが任せられようとも、その小さいことに忠実であるあり続けるならば、大きなことが任されます。ね、今私にはこんな、ね、役目しか与えられていない。ねね、教会の食卓を整える役目、ね、それも、ね、自由。素晴らしい役割です。教会の便所掃除、それも素晴らしい役割です。たまたま、ね、総理大臣であるのか、それとも便所掃除であるかのその違いしかないんですね。神様のために、ね、働くということであるならば、神様のために働こうとするならば、どっちも、ね、神様の前になすべき尊い忠実な奉仕であることには変わりません。ただし、たっといことに用いられるか、それとも卑しいことに用いられるかという差はありますね。ヨセフはたっといことに用いられました。なぜ？ヨセフは小さいことに忠実だったからです。ヨセフ、当然便所掃除も経験しました。当然、ね、皿洗いも経験したはずです。だってヨセフ、奴隷だったんです。牢屋の中で働いていたんです、ね、その奴隷だった時、牢屋の中で働いていた時も、ね、気落ちしたりせず、ね、自己憐憫に陥って、ああ私はかわいそう、こんな、ね、奴隷生活を、ね、不当にさせられて、ああ私かわいそう、何も悪いことをしてないのに牢屋の中でこんなことしていて、ね、そういうふうにですね、腐ることをしなかったんです。むしろいつも神様を見上げて、ね、皿洗いにしても一枚一枚忠実に神様感謝しますってね、きっと言いながら洗っていたと思いますよ、私は。だってそれほど忠実だったから、小さいことに忠実だったから大きなことを任せられたんですね。皆さん、ね、御言葉を、御言葉の逆裏待遇を取ってください、ね、御言葉、小さいことに忠実ならば大きなことにも忠実ですって聖書に書いてある、ね、ということはヨセフは小さいことに、ね、あの牢屋の中でも忠実だったに違いないと、ね、逆算するべきです。皆さん、今忠実でしょうか、ね、今腐らず、ね、なんで私はこんな、ね、卑しいことに、ね、そんな風に思って、ね、つぶやきながらしていたら、ね、つぶやきは荒野で死に絶えてしまう性質です。皆さんはしっかりと、ね、荒野の中でも牢屋の中でも、ね、死の御前において忠実に、小さいことに忠実に、ね、していくならば、やがては大きなことに用いられます。ヨセフのように、冒頭で宣言しました御言葉は第二テモテの2章なんですけども、第二テモテの2章の20節から、21節、第二テモテ2章の20と21、大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。またあるものはたっといことに、あるものは卑しいことに用います。 ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。アメン、ヨセフまさにもう自分自身を清めて、もうそういったエジプトのね、会員とかあるいは自堕落な生活とか、そういったことをヨセフ自身自ら清めて離れていったから、そして本当に小さなことに忠実だったからこそ大きなことが任されました。その人はたっといことに使われる器となりましたね。ヨセフはたっといことに用いられました。清められたもの、主人にとって有益なものとなりました、もう、奴隷生活していた頃からして主人にとって有益なものになりました、牢屋生活していた時も主人にとって有益なものになりましたね。そしてファラオにとって有益なものになりました。ですから自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなる。皆さんは主人にとって有益な働きをしていると、いう評価を得ているでしょうか。アメン、主人にとって、イエスさんにとって教会にとって有益な器として、認められている人は本当に小さなことに忠実でつぶやかず働く人はそうなりますけども、つぶやいてなんで私がこんなことってばっかり言ってる人は、主人にとって有益ではなく無益な、いや有害な器になってしまいます、皆さんは気をつけるべきです、誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、これらのこと、何でしょうね、この前の説の方を見ればだいたいこれらのことということが書いてあるんですけども、例えば、14節見ますと、どうやら、聞いてる人々を滅ぼすような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい、とか、16節は俗悪な無駄話を避けなさい、人々はそれによってますます不景気に深入りし、どうやら言葉に関する、過ちについて前の説の方には、よく記されていますね。俗悪な無駄話を避けなさいって16節に書いてあります。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。彼ら真理から外れてしまい、復活がすでに起こったと言ってある人々を信仰を覆しているのです。俗悪な無駄話といったことを離れて、行くなら、主人にとって有益なものになることができる。本当に私たちは特に言葉、これをしっかりと取り締まるべきです、教会の交わりの中において、兄弟姉妹との会話において、本当に俗悪な無駄話、これを取り締まって、そして本当に自分自身清めてこれらのことを離れる。それから小さなことに忠実に、今ある奉仕を任されていることを、そう忠実になしていくならば、神様はやがて大きなことを任せるようになっていきます。どうか皆さん、この地上のことを思うのではなく、いつも天のことを思って、小さなことにも忠実に仕えて、そして神様からこの地上において大きなことが任され、そしてあの約束の地、ヨセフはあの約束の土地に、本当にその願望がもう何百年後かにかなって、葬られるべきところに、収まるべきところに収まりました。皆さんも収まるべきところに収まることを目指して、イエス様のその懐を目指して、この地上の歩みを誠実忠実に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。この地上における歩みを本当に私たちはあなたにあって忠実に歩み、あなたを目指して、いつでも主よ、たとえトイレ掃除をするにしても、皿洗いにしても、本当に何かを拾う奉仕においても、天を目指し忠実に歩んでいくことができる私たちでありますように、本当にあなたにとって有用なものになりたいです。つぶやかず疑わずに、何事もあなたを目指して なす私たちでありますように、それによって受ける大きな報いを得ることができる私たちでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちが本当にイエス・キリストにあるより良いものを心の底から知ることができるとするならば、ヨセフのように主よ、私たちもより良いものを骨であってでも得るために、私たちは努力することに違いありません。主よ、より良いということを仕分ける、見分ける、そしてそれを求める信仰を私たちに与えてください。ヨセフは自分の骨について遺言を残すことによって、ヨセフ自身が持っているあらゆる権威、力、威力、それよりヨセフが本当に心から願っていることが、まだ主の約束されたその土地であり、まだその土地を得た人に与えてくださる向こうの天の御国の相続ということであったことを自分の子孫にはっきりと遺言しました。主よ、私たちにも信仰によってこの地上でたどり着くべきこのカナンの地を自分の子孫に示していくことができますように、イエス様、あなたが助けてください。そしてイエス・キリストの御名と血、血と命と栄光によってこの時間あなたに祈ります。私たちもこの生きている間、本当に信仰によるこの土地を、カナンの地を得て、そして後にそれを得た者が入る大きな家、天国へと回旋するものでありますように、イエス様、助けてください。ヨセフは自分が持っているあらゆるその栄華に満ちた世のそのきらびやかなものを、それを塵のように捨てて、そして私が最もと願っているのはこれなんだということを自分の子孫に示すことによって、子孫たちにその土地への憧れを残してイエス様へと回旋していきました。主よ、私たちにもこの自分の子孫に、後に私たちが相続しなければならないその御国への回旋、それを憧れとして残して、そしてこの地上を去ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を、私たち一人一人が憧れの言葉、そして貫くべき言葉として与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も